小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
前週はおすすめのグリム童話を2つご紹介しましたね。小人と靴や星の銀貨でしたけれども、
一つはね、ドロテアという薬局の娘から本当に口伝えで聞いたものでしたけどね、星の銀貨の方はジャン・パウルという人の小説の中から取ったという、口伝えの場合と小説の場合という例で聞いていただきました。それと両方とも子供向きですよね。
そうですね、
子供が分かりやすいお話だと。
はい、おすすめのグリム童話たくさんありますので、今週も引き続きお願いしましょうか。
はい、そうですね、ちょっと長い話ですけどね、今度は
読み手は太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなタイトルでしょうか。
はい、池の中の水のせいというタイトルです。
はい、お願いします。
はい、池の中の水のせい。昔あるところに一人の粉屋がいました。粉屋は妻と二人で水車小屋で粉を引き、満足に暮らしていました。二人は年ごとに豊かになりましたけれども、不幸は一夜のうちに来るものです。財産はみるみるうちに消えていき、しまいには財産と言えるものは水車小屋だけになってしまいました。粉屋は悲しくてたまらず、心配で寝つけませんでした。ある朝、夜が明ける前に目が覚めたので、外へ出てみました。水車小屋の池のほとりを歩いていくと、ちょうど朝日が差し込んできました。その時、池の中で何かざわざわする音が聞こえました。振り返ってみると、池の中から美しい娘が、ゆっくりと上がってくるところでした。これはこの池に住む水のせいだな、と粉屋は思いましたが、どうしたらいいのかわかりませんでした。水のせいは粉屋の名前を呼び、どうしてそんなに悲しそうな顔をしているのですか、と聞きました。粉屋ははじめ黙っていました。けれども水のせいが、とても親切に話しかけてくれるので、私は今まで幸せに暮らしてきたのですが、今はすっかり貧しくなって、もうどうしていいのかわからないのです。と話しました。すると水のせいは、私があなたを今までよりずっと幸せに、そして金持ちにしてあげましょう。ただ一つ約束してください。ちょうど今、あなたのうちで生まれたものを私にくれるという約束です。粉屋は、それはきっと子犬か子猫だろう、と思い、水のせいにその通りにすると約束しました。水のせいは池の中へ沈んでいきました。粉屋は水車小屋へ戻りました。するとお手伝いさんが飛び出してきて言いました。喜んでください。おかみさんが男の子を産みましたよ。粉屋は雷に打たれたように立ち尽くしてしまいました。水のせいは子供が生まれることを知っていて自分を騙したのだとわかりました。粉屋はうなだれて妻のベッドに行きました。妻は、あんたは可愛い男の子が生まれたのを喜んでくれないの?と言いました。粉屋はさっきの出来事を話し、水のせいに約束してきたことを話しました。粉屋は、子供を失うんだったら幸せも富も何にもならない、と言って頭を抱えました。やがて粉屋の仕事は何もかもうまくいくようになり、財産は前よりずっと多くなりました。けれども粉屋はちっとも喜べませんでした。生まれた男の子には気をつけるんだぞ。池の水に触ると手が伸びてきてお前を捕まえ水の中に引き込んでしまうからな、と言い聞かせて池の近くへ行かせませんでした。 けれども何年経っても水の精は現れませんでした。男の子は若者になり立派な狩人になりました。そして美しい娘と結婚し、心から愛し合って幸せに暮らしました。ある時、若い狩人は一匹の鹿を見つけ、広い野原を追いかけていき、とうとう仕留めました。その鹿の内臓を取り出した後、手を洗おうと思って池の岸へ行きました。ところが手を水の中へ入れた途端、あの水の精が浮かび上がってきて、あっという間に狩人を水の中へ引き込んでしまいました。夕方になっても夫が戻ってこないので、妻は心配になり探しに出かけました。妻は夫から水の精との約束を聞いていたので池へ急ぎました。すると池の岸に夫の狩りの袋が落ちていました。妻は大声で泣きながら夫の名を呼びました。けれども何の答えもありません。妻は池の周りを泣きながら何度も回りました。しまいに妻は地面に崩れ落ち、深い眠りに落ちました。すると間もなく夢を見ました。夢の中で妻は大きな岩の間を縫って山へ登っていきました。雨が激しく顔を打ちました。ところが山の上まで登ってみると、空は真っ青に晴れ上がり、そよ風が吹いていました。草原に小さな小屋が一つ立っていました。小屋の戸を開けると、中には白髪のおばあさんが一人座っていて、優しそうに手招きをしてくれました。その瞬間、妻は目を覚ましました。もう明るくなっていました。妻は夢の通りに行ってみようと決心して、山を登っていきました。すべては夢で見た通りでした。おばあさんが優しく迎えてくれました。おばあさんは、私のこの寂しい小屋を訪ねてくれるなんて、あなたはきっと不幸せな目にあったんでしょうね、と言いました。妻は自分の身に起きたことを打ち上げました。するとおばあさんは黄金の櫛をくれて言いました。しっかりしなさい。私が力になってあげるよ。満月の夜まで待ちなさい。満月になったら、この黄金の櫛を持って池へ行きなさい。池に着いたら岸辺に腰を下ろして、その長い髪をこの櫛ですきなさい。すき終わったら櫛を岸辺に置くんだよ。そうしたらその先何が起きるかわかるでしょうよ。妻は家へ帰りました。満月の晩まではとても長く感じられました。やっと満月が現れると、妻は池へ出かけていき、岸辺に腰を下ろして、長い髪の毛を黄金の櫛で突きました。そして、突き終わると、櫛を池の岸辺に置きました。まもなく、池の底がゴーゴーとうなり出し、波が立ち、黄金の櫛をさらっていきました。櫛が池の中へ沈み始めると、池の水が二つに割れ、夫の頭が水の上に上がってきました。夫は黙ったまま、悲しそうな目でじっと妻を見つめました。その瞬間、次の波が打ち寄せてきて、夫を水の中へ引きずり込んでしまいました。すべては消え、池は元通り静かになりました。満月だけが水辺に光っていました。妻はがっかりして家へ帰りました。けれども夢にまたあのおばあさんの小屋が現れました。朝になると妻はまたおばあさんの小屋へ向かいました。そしておばあさんに池であったことを話しました。おばあさんは黄金の笛をくれて言いました。満月になるまで待ちなさい。満月になったらこの笛を持って行って、池の岸辺に腰を下ろして吹きなさい。吹き終わったら笛は岸辺に置くんだよ。そうしたらその先、何が起きるかわかるでしょうよ。 妻は次の満月の晩、言われた通りにしました。黄金の笛を岸辺に置くと、すぐに池の底がゴーゴーと唸り出し、波が立ち、笛をさらっていきました。すると池の水が二つに割れ、夫の頭ばかりでなく、体が半分水の上に上がってきました。夫は両腕を広げて妻を抱きしめようとしました。けれども次の波が打ち寄せてきて、夫を飲み込み、また水の中へ引きずり込んでしまいました。妻はがっかりして家へ帰りました。けれども夢にまたあのおばあさんの小屋が現れました。朝になると妻はまたおばあさんの小屋へ向かいました。小屋に着くとおばあさんは黄金の紡ぎ車をくれて言いました。まだやることはあるんだよ。満月になるまで待ちなさい。満月になったら、この紡ぎ車を持って行って、池の岸辺に腰を下ろして、糸巻きがいっぱいになるまで糸を紡ぎなさい。紡ぎ終わったら、紡ぎ車は岸辺に置くんだよ。そうしたらその先、何が起きるかわかるでしょうよ。妻は言われた通りにしました。次の満月の晩になると、妻はすぐに黄金の紡ぎ車を持って池の岸へ行き、糸巻きがいっぱいになるまで麻糸を紡ぎました。紡ぎ車を岸辺に置いた途端、池の底が今までより激しくゴーゴーとうなり、大きな波が打ち寄せてきて、黄金の紡ぎ車をさらっていきました。まもなく大きな水柱が立ったかと思うと、夫の体が全部水の上に上がってきました。夫はさっと岸に飛び移り、妻の手を取って逃げ出しました。その時、ゴーッというどよめきとともに、池全体の水が湧き上がり、二人は水に飲まれそうになりました。妻は、おばあさん助けて、と叫びました。その瞬間、妻はヒキガエルに、夫はカエルに変わっていました。洪水は二人を別れ別れにし、遠くへ運んでしまいました。水が引くと二人は人間の姿に戻りました。けれども、互いに相手がどこにいるのか全くわかりませんでした。二人はそれぞれ流れ着いた村で羊飼いになりました。そして長い年月、羊の群れを追って、あちこち野原や森を歩き回りました。ある年の春、二人はそれぞれ羊の群れを追って動き始めました。ある谷で二つの群れは出会いました。けれども二人は相手が誰だかわかりませんでした。その日から二人は一緒に羊の群れを追って歩いていきました。ある満月の晩、男の羊飼いは袋から笛を取り出して美しい歌を吹きました。吹き終わると女の羊飼いが泣いているのに気づきました。どうして泣くの?と男は尋ねました。すると女の羊飼いは私が前にこの歌を笛で吹いて愛する夫が水の中から出てきた時もこんな満月の晩だったのです。と答えました。男の羊飼いはじっと女を見つめました。すると、それが自分の妻であることが分かりました。女の羊飼いもそれが夫であることが分かりました。二人は抱き合いキスし合いました。二人が幸せだったかどうか、それは聞くまでもないでしょう。
おすすめグリム童話、池の中の水のせい。読み手は、絵本の店アップップの三住彩さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この話ね、いろんな要素含まれててね、とてもよくできてると思うね。で、最後ちゃんと、再会して結ばれて相互に認識して終わって、ああよかったとなりますからね。いいお話だと思います。この話は割と早くから 知られていた話でっていうのはね、ちょうどグリムが生まれた頃ですけど、18世紀の終わり頃に発表された小説があるんですね。その人の話をグリム童話で言えば第5版になってですね、1843年なんだけど、その頃になってグリム童話史の中で取り入れたものなんです。ですから全体の番号で言うと181番って言うんですけどね、この間お話したように割と本から取ったものって多いもんですからね、こういうふうに本から取ったものは番号が遅いんですが、その中でもね、こういうふうにとってもいい話やっぱりあるんですよ。ですからそれで知っていただきたいと思ったのね。から昔話的に言ってもですね、最初のところで貧しさから解放してあげるっていうのを、池の中から水の精が出てきて言いますね。でやがてそれがその男を吸い込むわけだけども、水の中に住んでいる精霊っていうのはですね、日本で言うとカッパみたいなもんですね。
カッパですか。
カッパだと川でしょ。
で、
あるいは池だと蛇ね、どっちかなんですよ。
そうですか。で
日本の中でもですね、沼の中に蛇の精がいて、それを沼の主というふうに日本じゃ呼ぶわけね。でそれに引き込まれて娘がその沼の主のとこへ嫁に行っちゃう話とかね、あるいは子供として取られる話とかね、そういう話ってあるんですよ。ですから人類にとってはおそらく昔その自然の中で暮らしている中で、自然の中のいろんな怖いものってなったでしょ。で怖いものであると同時に恐ろしいから神様みたいに恐れかしこんだ、そういう存在ってあったと思うね。いわば神ですよね。キリスト教の意味じゃない神ね、自然の中に住んでる。そういうものの一種として日本では蛇とかカッパが言われるんですけど、それがキリスト教世界になるとこういうふうに妖精というふうに言われるわけですね。
妖精というととてもね、綺麗な表現
ですね。綺麗な表現になるけどね、だから古いとこじゃ結びついてると思いますね、日本のそういう話とね。日本では蛇娘なんて呼ばれてます。
昔話に共通するやっぱり自然というものが舞台というのは、日本も海外も同じなんですね。
同じですね。それがキリスト教的な衣を着て妖精というふうに言われるか、日本の場合には元の姿が強く残ってて蛇とか沼主という形で言われるか、その違いになってくるわけね。
さて今日ご紹介したグリム童話池の中の水の精、どの本がおすすめかご紹介していただけますか。
そうですね、これもやっぱり僕が語るためにやった語るためのグリム童話っていうのがあるんですけども、それの中から読んでいただくと一番わかりやすいかと思いますね。
小峰書店から出てる語るためのグリム童話、今日ご紹介した池の中の水の精が載ってるのは第7巻になります。先週ご紹介した星の銀貨も中に入っていますので、合わせてお読みいただければと思います。
そうですね、
はい。さて先生、来週はどんなテーマでいきましょうか。
そう、ちょっと趣向を変えてお年寄りにまつわる話でも、やっぱり昔話面白いものがありますのでね、
はい、
それをいくつか聞いてもらおうと思ってます。
はい、昔々あるところにおじいさんとおばあさんがっていうのはよくありますけれども、
そうですね、
主人公がおじいさんおばあさんの、
あるいは年取ることを主題としたお話ね。
年を取ることを主題とした。
そう、はい。
それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。